こんにちは。今回はですね、アウトドア事業者向けの、アウトサイドワークスっていうビジネス情報サイトの記事をちょっと見ていきたいんです。これ、事業者向けって聞くと、まあ自分には関係ないかなってちょっと思っちゃうかもしれないんですけど、
そうかもしれませんね。
実はここに、あなたがキャンプをもっと安全で、そして快適に楽しむためのヒントが結構隠されてるんですよ。
なるほど。利用者にとっても価値があるということですね。
そうなんです。いや、最近の猛暑、本当に厳しいじゃないですか。
もう本当に、キャンプ場の暑さ対策っていうのは、ただ快適かどうかっていう話じゃなくて、
ですよね。もう安全に直結してますもんね。
まさに、この記事を読むと、その事業者の人がどういう視点で対策を考えてるのかっていうのが、こう見えてくるんですよね。それが分かると、キャンプ場選びとか、まあ、現地でどう過ごすかっていうのにすごく役立つはずなんです。
なるほどな。じゃあ早速その中身見ていきましょうか。
お願いします。事業者向けの視点だからこそ分かることがあると思うんです。
と言いますと、
例えば、なんでこのキャンプ場はこういう工夫をしてるんだろうっていう、その裏側ですよね。
ああ、なるほど。理由がわかる。
そうなんです。その意図が分かれば、利用者としてもより賢く、なんていうか、施設を選んだりとか安全に行動できたりするわけです。
確かに。
それに、この記事、クールケーションっていう考え方にも触れてるんですよね。
クールケーション。それは初めて聞きました。
まあ、文字通りなんですけど、涼しい場所、クールで休暇、バケーションを過ごすみたいな。
ああ、なるほど。涼しさ目的の旅。
そういうことです。単なる避暑じゃなくて、もう積極的に涼しさを求めて場所を選ぶっていう、ちょっと新しい旅のスタイルですね。
へえ、面白いですね。事業者の人ももうそういう動きに注目してるってことですか？
そういうトレンドもこの記事から読み取れるのがまた興味深いところです。
そもそもなんですけど、なぜ今その事業者さんたちはここまで暑さ対策に力を入れてるんでしょうか？
基本のところですが、それはやっぱり一番は安全面ですね。つまり熱中症のリスク、これに対応しないともう話にならないと。
まあ、屋外活動ですもんね。命に関わることも。
その通りです。対策が足りないと利用者の安全を守れないのはもちろん、満足度もこうガクッと下がっちゃいますから。
確かに。
それで記事で重要だと指摘されてるのが WBGT、 暑さ指数の活用なんです。
ああ、WBGT。最近よく聞きますね。あれって気温とはまた違うんですよね。
そうなんです。気温だけじゃなくて、湿度とか、あと日差しの強さ、輻射熱っていうんですけど、それも全部考えて、より体感に近い暑さを示す指標なんですね。
なるほど、なるほど。
多くの施設では、もうこの WBGT の数値を基準にして活動を中止するとか、内容を変えるとか、そういう判断をしてるんです。
へえ、それは事業者側の判断基準として。
でもこれ、環境省のサイトとかでも情報が出てるので、あなた自身がこう出かける前に現地の WBGT を確認するっていうのも、自分の身を守る上ではすごく有効ですよ。
確かに、事業者さんと同じ物差しで危険度がチェックできるのはすごく心強いですね。
そうでしょ？
記事ではその具体的な対策としてはどんなものが挙げられてるんですか？なんか自然を生かす方法もあるとか。
そこがまた面白いところで、例えば標高です。
標高ですか？
よく言われるのが、100メートル上がるごとに気温ってだいたい 0.6 度くらい下がるんですよ。ね。これは結構大きいですよ。
6 度？それは全然違いますね。標高が高い場所を選ぶ。わかりやすいです。
他にも、水辺の活用、川沿いとか湖畔とか。
ああ、水辺も涼しいイメージあります。
空気が流れやすいですし、水が蒸発するときに熱を奪うので、体感的にも涼しく感じやすいんです。
なるほど。
それからやっぱり森林ですね。木陰。
木陰？これはもう鉄板ですね。
まさに天然のクーラーです。直射日光をしゃれる効果はもう絶対ですから。だからキャンプ場を選ぶときに、その標高、水辺、森林っていう、この3つの要素をちょっと意識してみるだけでも、だいぶ快適さが変わってくると思いますよ。
なるほどな。自然の力は大きいですね。でもそれだけじゃなくて、施設側の工夫っていうのもやっぱり進んでるんですよね。
もちろんです。例えばオートサイト、車を乗り入れられるサイトなら、電源付きのところを選んで家から扇風機を持っていくとか。
ああ、手軽でいいですね。
あとはコテージとかグランピング施設だと、もう建物の断熱性を上げたり、エアコンを設置したりっていう動きがかなり加速してますね。
やっぱりエアコンは強い味方ですもんね。
そうですね。あと個別のサイトだけじゃなくて、共用施設も結構大事で。
トイレとか炊事場とかですか？
ええ、そうです。そういう共用スペースの風通しを良くしたり、日よけをつけたり、あとはミストシャワー。
ミストシャワー、あれは気持ちいいですよね。
ええ。それに冷たい水が飲めるウォーターサーバーを置くとか、そういう地味なところも快適さにはすごく貢献します。
確かに。
それに加えて、あの暑さ対策グッズ、例えば大きいタープとか、業務用の扇風機みたいなものとか、高性能なクーラーボックスとか、そういうのをレンタルしたり販売したり。
ああ、レンタルは助かりますね。
ですよね。あと、自由に水分補給できるウォーターステーションみたいなのを設置してるところも増えてます。これも利用者にとってはすごくありがたいサービスだと思います。
いろんな工夫があるんですね。アクティビティについてはどうでしょう。暑い中であんまり無理はしたくないですけど。
もちろん、そこも配慮は進んでますよ。活動時間を比較的涼しい早朝とか、夕方にずらすとか。
時間帯の工夫ですね。
ええ。あとさっき話に出た WBGT の指数を見て、その日の状況に応じて内容を変更したりとか。
なるほど。
水辺のアクティビティでも、ただ水に入るだけじゃなくて、日差しとか、あと水面からの照り返しにも注意が必要なので、ちゃんと休憩場所を確保したり。
ああ、照り返し意外と暑いですもんね。
そうなんです。山での活動だったら、こまめな休憩とか水分補給ポイントをしっかり確保するとか、そういう安全管理がかなり徹底されてきてますね。
ふむふむ。
ただまあ、施設側がいくら注意を呼びかけても、最終的にはやっぱりあなた自身の判断が重要になってきます。
そうですね。自分の体調は自分が一番わかりますし。
ええ。だから事前の説明をちゃんと聞いて、自分の体調を考えて、絶対に無理のない計画を立てるっていうことが大切ですね。
なるほど。いやー、すごくよくわかりました。つまり事業者側のその暑さ対策の意図とか内容を知ることで、私たち利用者もより安全で快適なキャンプ場を選んだり、現地で賢く過ごしたりすることができるっていうことですね。これは大きな発見でした。
まさにおっしゃる通りです。そしてこうした対策っていうのは、私たち利用者の声とかニーズに応える形で、これからもきっとどんどん進化していくはずなんですよ。
あー、なるほど。それに加えて、あの暑さ対策グッズ、例えば大きいタープとか、業務用の扇風機みたいなものとか、高性能なクーラーボックスとか、そういうのをレンタルしたり販売したり。
ああ、レンタルは助かりますね。
ですよね。
あと自由に水分補給できるウォーターステーションみたいなのを設置してるところも増えてます。これも利用者にとってはすごくありがたいサービスだと思います。
いろんな工夫があるんですね。アクティビティについてはどうでしょう。暑い中であんまり無理はしたくないですけど。
もちろん、そこも配慮は進んでますよ。活動時間を比較的涼しい早朝とか夕方にずらすとか。
時間帯の工夫ですね。
ええ。あと、さっき話に出た WBGT の指数を見て、その日の状況に応じて内容を変更したりとか。
なるほど。
水辺のアクティビティでも、ただ水に入るだけじゃなくて、日差しとか、あと水面からの照り返しにも注意が必要なので、ちゃんと休憩場所を確保したり。
ああ、照り返し意外と暑いですもんね。
そうなんです。山での活動だったら、こまめな休憩とか水分補給ポイントをしっかり確保するとか、そういう安全管理がかなり徹底されてきてますね。
ふむふむ。
ただまあ、施設側がいくら注意を呼びかけても、最終的にはやっぱりあなた自身の判断が重要になってきます。
そうですね。自分の体調は自分が一番わかりますし。
ええ。だから事前の説明をちゃんと聞いて、自分の体調を考えて、絶対に無理のない計画を立てるっていうことが大切ですね。
なるほど。いや、すごくよくわかりました。 つまり事業者側のその暑さ対策の意図とか内容を知ることで、私たち利用者もより安全で快適なキャンプ場を選んだり、現地で賢く過ごしたりすることができるっていうことですね。これは大きな発見でした。
まさにおっしゃる通りです。そしてこうした対策っていうのは、私たち利用者の声とかニーズに応える形で、これからもきっとどんどん進化していくはずなんですよ。
ああ、なるほど。
だからもっとこうだったらいいのになっていうあなたの気づきとか要望が、もしかしたら未来のアウトドア環境をより良くしていく力になるかもしれないですね。
私たちの声も大事ってことですね。いや、今回深掘りしたこの内容、元はアウトドア事業者向けのビジネス情報サイト、アウトサイトワークスの記事なんですよね。
はい、そうです。
こうやって聞いてみると、事業者目線の情報って利用者である私たちにとってもすごく価値のある発見があるんだなって実感しました。
ええ、本当にそう思います。
もしもっと具体的な対策の事例とか運営側の考え方についてさらに詳しく知りたくなったなと感じたら、ぜひ元記事を直接読んでみることをお勧めします。
そうですね、より深い情報に触れられますからね。
きっとあなたのアウトドア体験をもっと豊かにする何か新しい視点が得られるはずですよ。
ええ、
それでは今回はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。